本日の聖書朗読箇所は使徒の働き16章35節から40節から40節までお読みいたします。新約聖書の269ページになります。新約聖書の269ページです。お読みします。夜が明けると長官たちは経理たちを使わして、あの者たちを釈放せよと言った。そこで監守はこの言葉をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。さあ牢を出て安心してお行きくださいと言った。しかしパウロは経理たちに言った。長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに、公衆の前で鞭打ち牢に入れました。それなのに今密かに私たちを晒せるのですか。それはいけない。彼ら自身が来て私たちを外に出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは、二人がローマ市民であると聞いて恐れ、自分たちで出向いてきて二人をなだめた。そして牢から外に出し、町から立ち去るように頼んだ。牢を出た二人はリデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。ただいまお読みいたしましたところから、本日は正義と尊厳を勝ち取ると題して、鈴木手元牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれることを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。暑い中、またコロナが続く中で私たち一人一人を守ってくださり、今朝もこの礼拝に集うことが許されていることを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたに委ねて、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かな取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先週は講談交換でしたので、少し間が空きましたけれども、まず前回のですね、16章の16節、使徒の働きの16章16節からの場面を簡単に振り返ってみたいと思います。ピリピの町でパウロとシラスは一人の女性に取り付いていた悪霊を追い出しました。彼女は自分を支配していた占いの霊から解放され、自分を取り戻しました。ところが彼女の占いの霊を利用して金儲けをしていた主人たちは怒ってパウロとシラスを町の広場に引っ立てて行き、町を治める行政長官たちに 町の秩序をかき乱しているとの騒乱罪で訴えたのでした。長官たちはまともな取り調べもないままに二人の着物を剥いで鞭打つように命じ投獄したのでした。その夜パウロとシラスは不当な扱いを受け、何度も鞭打たれて体中が痛んでいたにもかかわらず、神に祈りつつ賛美を歌い続けました。鎖につながれていながらなお失われないキリストにある満足が歌となってあふれ出たのです。絶えざる神との交わりによって満ち足り、心から神に信頼し喜びと平安に満たされていたのです。同じ牢に入れられていた他の囚人たちも二人の賛美に聞き入っていました。すると突然大地震が起こって、その揺れで牢の扉が全部開き、皆の鎖も溶けてしまったのです。その地震で目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て囚人たちが皆逃げ出してしまったものと思い、逃亡を防げなかった責任から直ちに剣を抜いて自害しようとしました。その時牢の奥から、自害してはいけない、私たちはみんなここにいる、というパウルの叫び声が聞こえたのです。看守が松明を取って駆け込むと、本当に囚人たちが誰も逃げずにその場に残っていたのでした。この信じがたい異様な光景に看守は驚き、パウルとシラスの前に震えながらひれ伏したのでした。そして二人に、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と問いました。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、と答え、彼とその家のもの全部に主の救いの言葉を語ったのでした。看守はその夜すぐに二人を引き取り、その打ち傷を洗いました。そして家族全員とともにバプテスマを受けたのでした。多分近くに小川や井戸があったのでしょう。33節は、看守はパウロたちの傷を洗ってやり、そしてパウロたちから洗ってもらったということを表しているようです。それからパウロたちを家へ案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだのでした。看守はパウロたちが逃げ出さずに残っていてくれたおかげで処罰を受けずに済み、命拾いしたわけですが、それだけでなく、自分たちが本当に信頼すべきお方、従うべきお方であるイエスを知って、霊的にも救われ、永遠の命を得て、神の家族としての交わりに入れられたのでした。今日はその続きです。35節。夜が明けると、長官たちは経理たちを使わして、あの者たちを釈放せよと言った。ここに登場する経理たちとは、リクトルと呼ばれる行政長官の命令を執行する役人たちのことです。彼らは束ねた鞭と斧とをつなぎ合わせた武器を持っていましたが、その鞭と斧は彼ら行政者たちが懲罰と極刑の権限を持っていることを表していました。長官たちはこの経理たちを送ってパウロたちを釈放するように監修に告げたのです。この権力者たちはパウロたちを懲らしめる罰としては、公の鞭打ちと一晩の拘留で十分だと考えていたようです。この時長官たちは急いでこの場に駆けつけたりはせず、ただ家来を送っていますことから、この夜中に起きた地震で牢の扉が全部開いてしまったことや、囚人たちが一人も逃げ出さなかったことは知らされていなかったものと思われます。あの真夜中に起こった大きな地震は極めて局所的な地震であって、フィリピの大部分の人々には知られていなかったようです。また経理たちが到着した時には、パウルとシラスたちは牢屋に戻っていたので何も気づかれなかったようです。36節。そこで看守はこの言葉をパウロに伝えて、 長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。さあ牢を出て安心してお行きくださいと言った。看守は喜んでこの釈放の命令をパウロたちに伝えたようです。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと。自分の命の恩人であり福音を届けてくれたパウロたちが長く拘留されずに済んでよかったという嬉しい気持ちでパウロたちを送り出そうとしました。ところがパウロはそのような去り方を望みませんでした。37節。しかしパウロは経理たちに言った。長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに公衆の前で鞭打ち牢に入れました。それなのに今密かに私たちを去らせるのですか。それはいけない。彼ら自身が来て私たちを 外に出すべきです。パウロは自分たちが密かに釈放されることを望まなかったのです。パウロとシラスは自分たちがローマ市民であると主張しています。この先の22章25節から29節でもそのことが繰り返し語られていますが、そこではパウロが生まれながらの市民であった、パウロが生まれながらのローマ市民であったと述べられています。ローマの国は数世紀にわたってその領土を広げる中で、ローマの市民権を戦争で活躍するなど国に貢献した外国人たちに与えてきました。そしてローマ市民は十字架刑や鞭打ちなどの不名誉な刑罰を免れ、一定の尊敬を受けることが法律によって保障されていたのです。パウロとシラスはユダヤ人ながらこのローマの市民権を持っていたのです。パウロは訴えます。長官たちはローマ市民である自分たちを取り調べもせずに民衆の面前で鞭打ち牢に入れるという不当な扱いをした。それなのに今密かに私たちを釈放しようとするのか。それはいけない。長官たち自らが直々に出向いてきて自分たちを連れ出すべきだと要求したのです。38節39節。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ市民であると聞いて恐れ、自分たちで出向いてきて二人をなだめた。そして牢から外に出し町から立ち去るよう頼んだ。経理たちは長官にパウロの言葉を伝え、そしてパウロの要求通り長官たちは自ら出向いてきて謝罪してなだめ、二人を牢から外に出しました。長官たちは二人がローマ市民であると聞いて恐れ慌てて駆けつけました。ローマ市民である者たちの言い分も聞かずに不名誉な罰を与えてしまった。そんな非道が知れ渡ったら彼らはたちまち職を失ってしまうからです。それで急いで出向いてきて詫びを言い二人をなだめたのでした。こうしてパウロたちは密かにではなく公に釈放され、傷つけられた彼らの名誉は回復したわけでした。しかしパウロたちは自分たちの名誉の回復や憂さ晴らしをするためにわざわざ長官たちを呼び出したわけではなかったでしょう。数々の迫害や不当な目にあっても耐え抜いてきたパウロですから、ここで自分たちの恥がすすがれ、自分たちのローマ市民としての権利や名誉が守られることに固執しているとは思えません。前の場面でパウロとシラスは自分たちが不当な目にあったにもかかわらず暗闇の中で神に賛美を歌い、二人が神への全く信頼、平安と喜び、自由を持っていることが示されました。そして看守とその家族にもたらされた救いの喜びのゆえに、自分たちが受けた鞭と足かせは十分忍耐の価値があったことと受け止めていたことでしょう。それなのになぜパウロは長官たちに直々に出向くことを要求したのでしょうか。パウロは一体何にこだわっているのでしょうか。その答えが40節にあります。40節。牢を出た二人はリディアの家に行った。 そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。そうです。パウロたちはリディアたち、フィリピのキリスト者たちのために、フィリピに生まれた教会のために、長官たちの非道を見逃さなかったのです。パウロたちは町を治める職務にある長官たちの不正を正して、キリスト者の仲間たちが不当に訴えられたり、処罰を受けたりしないように、仲間たちの尊厳と権利が保障されるようにと手を打ったわけでした。長官たちは2人に町を立ち去ってくれるように頼みました。パウロたちのことでさらなる騒動が起きないように町から去ってほしいと望んだのでしょう。長官たちはその後もこのピリピの町を治め続けたようですが、パウロたちの一件で立たされて、その働きは改善されていったものと思われます。パウロたちのことを懲らしめて行いを正してやろうとした長官たちが、最後には反対に懲らしめられ立たされているというユーモア、どんでん返しがここにはほのめかされているようです。大切なのは福音が前進することです。パウロたちが牢の扉が開いたのに逃げなかったのも、これから先のヨーロッパ伝道を続けるにあたって逃亡ではなく正式な釈放を願っていたからでした。そしてこの釈放のされ方においても、パウロは長官たちの不正を正すことで、このピリピの仲間たちのローマ市民としての尊厳が侵害されず、彼らの信仰生活が守られ、伝道が進んでいくように取り計らったわけでした。大切なのは福音が前進すること。そのためにパウロは逃げることもしましたし、今回のように牢にとどまり、生まれて間もない教会を守るように取り計らうこともしたのです。迫害に負けない、耐え忍ぶ信仰こそ素晴らしいんだとおっしゃられる方がおられますが、パウロがそうであったように、迫害やトラブルの要因となるものはできるだけ取り除いておくように努めるべきだと私は思います。もし社会において、また教会において宣教の妨げとなるものやトラブルの元になるようなものを見出したなら、できるだけ取り除くように努め、あらかじめ手を打っておくべきだということです。また信仰に導かれて間もない人々にたくさんの犠牲を強いるようなことがないようにも配慮すべきでしょう。パウロは福音が前進するために思慮深く行動し、生まれて間もない教会が不当な目にあったり不要なトラブルに巻き込まれたりしないように配慮しました。また迫害を放っておくことは相手に罪を犯させ続けることです。パウロ自身もかつては教会の迫害者でありました。復活のイエスに出会い改心し宣教者となった彼は、逆にたくさんの迫害を受けることとなりましたが、彼はその自分を迫害する者たちのために取りなして、その相手が迫害をやめることができるように祈ったことでしょう。主イエスの許しを受け取り、いつも恵みに結ばれて生きてきたパウロは、福音を知らずに生きている人々を憐れみ、迫害する者たちが主に立ち返って正しい生き方をできるようにと祈る人でありました。パウロほどイエス・キリストの恵みに結ばれ、父なる神との親しい交わりに生きた人はいないでしょう。彼の熱心な働きと人々への愛は、いつも主の愛に根ざしたものでした。パウロたちはリディアの家に集まる信徒たちに会って、彼らを励ましてから町を出て行きました。主がパウロとシラスを守ってくださり、さらに看守とその家族までが信仰に導かれたことを聞いて、教会の仲間たちは大いに励まされたことでしょう。ヨーロッパ最初の教会がこのピリピの町に建てられました。そこには裕福で知的なリディアとその家族やしもべたちもいたでしょう。パウロや、またパウロに占いの霊を追い出してもらった女性も いたことと思われます。彼女については信仰に入ったとははっきり書かれてはいませんが、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出してもらった後、パウロたちやその仲間たちから福音を語られていたはずです。そして新たに看守とその家族もこの教会の仲間に加えられました。同じ町に住んではいても異なる社会に生きていた多様な人々が神の家族として結ばれ、豊かな交わりを与えられたのでした。このフィリピの教会にはいろいろな世代の人々がおり、女性も男性も奴隷も自由人も貧しい人も裕福な人もいる多様性に富む人々が集っていました。当時のローマ帝国は奴隷制度を抜きには成り立たない社会であったと言われています。当時のローマ帝国は奴隷制を抜きには成り立たない社会であり、奴隷の身分の者たちが自由人になることはほとんど不可能だったそうです。しかしキリストの教会は神の家族として互いを尊び合い助け合う交わりを与えられていたのです。今現在フィリピンの教会はその場所には存続していませんが、この福音と主にある交わりはパウロたちのヨーロッパ伝道を経て私たちにも継承されています。私たちがいただいている主にある交わりはお互いを尊び合い、いたわり合い、使い合い、補い合う愛と喜びにあふれた交わりです。この教会の愛の交わりはキリストの愛に結ばれ、神の愛の眼差しを受け取って生きる私たちに実現するのです。人間の努力や人付き合いのうまさによるのではありません。多様性に富み愛と喜びにあふれたこの教会の交わりはキリストの愛に結ばれ、その恵みに生かされることによって与えられるのです。そしてこの教会の交わりはこの世の闇の支配から贖われた者たちの聖なる交わりであるとも言えるでしょう。今日は中心ステークにエペソ人への手紙5章8節から9節を選びました。修法に印刷してありますのでご一緒に読んでみたいと思います。エペソ人への手紙5章8節9節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は身を結ぶのです。この御言葉は主にあって光とされた私たちがこの世において光の子供として歩むとき、その光は善意と正義と真実の実を結ぶと教えています。主の愛に結ばれた教会の交わり、対等な関係、一人一人が尊ばれいたわり合って助け合って歩む愛の交わりは周りの人々、周りの社会にも広がっていくのです。光の子とは光に属する、光の性質を受け継いでいるという意味の言葉です。すなわちこの世を照らす誠の光として来られたイエス・キリストに属するものとして、そのご性質に預かるものとして私たちはこの世界に使わされているのです。主イエスは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますとおっしゃいました。この主イエスの光を受けて私たちも世を照らす光とされていると聖書は教えています。ピリピ人への手紙ではこのように教えられています。曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となりなさい。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。 身近な人たちに親切に接し、困っている人を助け、慰めや励ましを与えること、そして暗闇が支配するこの世にあって搾取されているもの、絶望し命を絶とうとするものを助け、不正を正すこと、そして神が愛しておられる大切な一人一人と希望の福音を分かち合うことが、世の光である私たちに求められているのです。それは命の言葉をしっかり握ること、聖書の言葉に養われることによってできることです。ヨハネの福音書で主イエスはこのように告げておられます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。ブドウの木であるシュエスに結ばれ、シュエスの身教えに生かされるなら、私たちは豊かな実を結ぶことができるのです。私たちは主にあって光とされています。光の源は命の光であるイエス・キリストです。主の愛にとどまり、主の愛に恋、主にすがり、主に望みを置いている私たちは光の子なのです。だから困難の中にあったとしても賛美することができる、悩みを抱えていても希望を持って生きることができるのです。私たちは主の愛にとどまり、私たちがいただいているこの命の光を暗闇の中に輝かせ、神が愛しておられる一人一人と希望と慰めの福音を分かち合って歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。光の源である主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝します。今日はパウロとシラスが牢から出された場面を読みました。釈放されるにあたっても、パウロたちが行政官たちの不正を正し、教会が守られ福音が前進することを大切にしたように、私たちもいつもあなたの御心を求め、主の教会のために祈り、福音宣教に励むものとならせてください。そして主にあって光の子とされている私たち、いつも主イエスの愛にとどまって、主イエスの光を私たちのうちに輝かせ、周りの一人一人とあなたの愛を分かち合うことができますように、強め祝福してください。私たちの救い主、光の源であるイエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌7番主の御意と、これを賛美しましょう。 して。